もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
最初に年齢を教えてください。
55歳です。
55歳。結婚してますか？
いえ、しておりません。
離婚して一人、それともずっと一人？
あ、一度も経験がございません。
あ、そうですか。はい。はい、それで、今お一人で暮らしてるんですか？
高齢の父と二人暮らしです。
あ、そうですか。お父様何歳ですか？
86歳です。
86歳。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
ちょっと内向的な性格が影響して、なかなかこう自分に自信が持てないところがありまして、
はい、
もう中高年の年齢に差し掛かってきているので、
はい、
できれば今後、どうせ生きるならもっと楽しく生きたいと思っているので、
いろんな人と付き合ってもっと人生を広げていきたいということですか、
はい、
その内向的性格っておっしゃったんですけど、具体的に言うとどういうことですか？
内向的というより自信がない、新しいことにこう飛び込む勇気がない、
うん、要するに極端に言うと、買い物一つにしても、
はい、
新しいお店よりも、
はい、そうです、行ってみようっていう気持ちが、若い頃はものすごくそれが強かったんですが。
あ、若い頃強かったんですか、それは。
あることをきっかけに、なんだか自信がもうゼロになってしまう。
あることをきっかけにっていう、そのあることっていうのをもしお話ししていいんだったらちょっと話していただけます？
もうずいぶん昔なんですが、
はい、
約20年くらい前、私が25歳から33歳までお付き合いをした方がいらっしゃったんです、
はい、
当時はもう仕事がとにかく楽しくて充実した毎日を過ごしていたのですが、
うん、
結果はもうなんかその方から裏切られるような形になってしまって、
うん、
その仕事を失ったっていうのがなんかガーンときたきっかけかもしれません。
その25歳から33歳の頃付き合ってたっていう方は、これはあの当然結婚しようというふうに思ってたわけ？
いえ、結婚は望んでおりませんでした。
だけど相手は独身ではなかったの？
ではありませんでした。だから結婚ということもございませんでしたし、
うん、
連絡も私の方からは一回も取ったことがありませんでした。
ああ、なるほどね。
ただ職場は一緒でしたので、
うん、
その方とここを改善しようとか、
うん、
それが実現していくことがすごく私は楽しかったです。
うん、この頃ね、
はい、
どこかに仕事依存症っていうかワーカホリックっていう言葉がありますけれども、脅迫的に仕事をしていたということはありません？
私がちょっとあの母親が2人おりまして、生みの母親と育ての母親がおりまして、
うん、
育ての母親の知り合いの方の紹介でそこの職場に入ったんですね。で、医療機関でしたので、
うん、
患者さんからの評判がいいとか、
うん、
そういうことを母もすごく望んでたところがあって、私が働いてそういう評価を得れば母はすごく満足していたというか、
うん、そうするとあなたの自信っていうのはね、
はい、
自分の心の中にも支えがあって自信っていうよりも、
はい、
むしろ人の評価の自信ですよね、
はい、
それで33歳の時なんで終わっちゃったんですか？
その方はあのちょっと管理職の方だったんですけれども、
うん、
そこにお勤めの先生が独立して開業したいということで、
うん、
私に行きなさいと、
はい、
それで転属という形になったんですけれども、
うん、
そうしましたら私はもうてっきり外で会う女性は私だけと思ってたところが、
うん、
そちらの方に転属以来、その方とのお付き合いのある女性がどんどんどんどん私のところに訪ねてきて、
うん、
その方が、あ、他にも何人も女性がいらっしゃったっていうのが分かってお別れをしました。
うん、で、はい、その男性と別れて、それがきっ かけでもう受診がなくなったということですね。
そうなんです。どうしてこんな人生だったのかなと思うとすごく虚しくなります。
虚しくなるって言うけど、あなた25歳から33歳の時も本当の自分を見ないで過ごしてこられただけの話で、
はい、
本当の自分は全然変わってないんですよ。
どうだろう、やっぱり一番大きかったのは、
うん、
亡くなった義理の母の希望に沿うように生きていかなければならないっていうのが、
うん、
ずっとあって、
うん、
成績も良くなければならない、
うん、
99点ではダメだと、
うん、
なぜ100点が取れないのかと、
うん、
それがなんかこびりついてるような気もするんですね。
そして自分の人生ってのは人の評価を得なければ自分っていうのは生きていても意味がないんだということですよね。
そうですね、いい子でいなければならない、
うん、いい子でいないんだっていう。で、
はい、
今日のあなたの相談というのは、まあ、そういうような自分になってしまって55歳になって、
はい、
さてこれから私はどうしたらいいんでしょうっていうことなのかな。
そうです、もうどうせ生きるなら充実した人生を、
うん、
考え方を変えることで変われるのであれば、
うん、
教えていただきたいと思ってお電話させてきました。
わかりました。今日はですね、スタジオにですね、
はい、
シンクロの銅メダリストでメンタルトレーナーの田中ウルベ美也子先生がいらしているので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、まず最初にお伝えしたいことが、
はい、
そもそも自信っていう言葉の定義についてと、
はい、
あとはそもそも充実するためにはどうするといいかっていうことをまず最初に言ってしまいます。で、
はい、
私の心理学の専門の領域というのは、
はい、
自信がない人を自信が出るようにとか、やる気がない人がやる気が出るようにというようなことが専門領域なので、
はい、
自信って何かっていうと、
はい、
あなた自身があなたに価値があると信じているかっていうことが定義です。自分が自分に価値があると信じているかどうかなんです。だから本当に自信がない人っていうのは周りの人からの目も気になるし、そういう自分に価値がないと感じているし、毎日毎日自分には価値がない価値がないって一生懸命思ってしまう人っていうのもいるわけですよね。
やっぱり小さい頃刷り込まれたものが影響してるのかもしれません、うんね、私の場合
ですよね。多分この男の人の恋愛のことよりももっと深いところでこのことに関してあるでしょう、きっとね。
あります、う
ん、多分男性とのお話ももちろん人生にとって大きなことだったとは思いますが多分大したことじゃない。自信ってまずこれだと思ってほしいんです。これちゃんとした定義です。特に選手などには必ずこれを言って、どんなに勝っても負けても自信は揺らいじゃいけないんです。例えば選手だったらね。
はい、
うん。つまり、あなたの場合だったら、仕事があろうとなかろうと、誰かに認めてもらってようと認めてもらってなかろうと、
はい、
あなたが自分に価値があると信じられるための行動を続けることが大事です。うん。なので、今日ちょっと三つ提案しますね。
はい。
まず一つ目は、
はい。
どんなに小さなことでもいいので、
はい。
あ、私はこれができたっていう経験をちゃんと日記でも何でもいいです。書いてほしいです。
はい。
もう本当につまらないことでいいです。
はい。
今日は初めてのお店に行けたとか、
はい。
本当にこう小さいことでも良いので、で、小さいことできるようになると、多分あなたなら少し挑戦したくなるはずなので、
はい、
ちょっと新しいこともやってみて、あ、できると思ってなかったのにできた。っていう、こう、できた経験を増やすってことはまず一つ。
はい、
二つ目は、
はい、
代理経験、
はい。
あなたと似たような年齢の人で、
はい、
あなたが、この人も私と同じ境遇だな、みたいに思える人が例えばいたとしたら、そういう人で、あ、この人頑張ってるなぁとか、
はい、
あ、50代なのにこんなに頑張る人もいるのかっていうことに対して、 ちょっと真似できるところはどこだろうって思ってみてほしいです。あ、ニコニコしてればいいんだとか、できるところは必ずあるので、見習うじゃなくて真似するみたいな感じですよね。
ニコニコといえば、義理の母が来た時に、
はい、
あなたは顔がブスなんだから、うん、せめてニコニコしていなさいと、ずっと言われてきました。
でもニコニコはしてらっしゃいます？
できるようにはしてますが、
私も50代ですからつくづく感じるのは、年取るとブサイクとか美人とか実はだんだんどうでもよくなりますよね。なのでただすごく大事なのが、それこそあなたが今日頑張ろうとしている充実している人間かどうかです。
はい、
充実してなさそうで笑ってなくて何でもかんでもつまらなさそうな人は、そりゃブサイクです。
はい、
でもあなたは今こうやってお電話をされて充実したいって思ってるってことは、今何か行動したくてお電話という行動をしたわけで、
はいはい、
今日からできることとしては、もう私たちはシワも出ますしシミもあると思いますが笑いましょう。
はい、
まずそれは一つできることですね。
はい、
最後3つ目、あなたが信頼を置いている人に認めてもらうっていうのは、本来心理学では一つ大事なことではあります。
はい、
もしもあなたがこの人の言うことなら聞けるなっていう人が、まあいたとすれば、いなかったらいいです。
はい、
いたとすれば、その人に、私の良いところは何ですかって、はありです。
はい、
一生懸命価値がある自分っていうのを作る。そのための、まあ今日3つ、ちょっとご紹介を。
わかりました、
はい。頑張ってください。
はい、じゃ、ありがとうございます。
はい、加藤先生のお返しします。
はい。は
い、いい話伺いましたね。
はい、
あのね、本当にいい話でね、ポイントはやっぱり、はい、あなたに一番影響を与えてるのは、この25歳から33歳までに付き合った男性とのことではないですよ。
はい、
育ててくれたお母さんですよね。
そうですね。
そのお母さんに認められようとして頑張れば頑張るほど自分自身に自信を失ったんです。ですからとにかく自分自身になろうと努力することですね。
はい、
アメリカでデイビッド・シーベリーってもうたくさんの人たちを救った有名な人がいるんですが、
はい、
その人がね、自分自身でありえないなら、
はい、
悪魔になった方がマシだって言ってるんですよ。そのぐらい自分自身になるっていうことが大切なことなんです。だけどあなた自分自身でない、自分でない人になろうとして頑張ったの。亀がウサギになろうとして頑張ったみたいなもんなんですよ。自分でない自分になろうと頑張ったんです。それはありのままの自分に価値がないと錯覚したから。
あ、そうなんです。ありのままの私ではいけないっていうのはずっとありました。
それが錯覚なんです。ありのままの自分を受け入れてくれる人は必ずいますから、そういう人と出会うではなくても、自分が自分を認めればいいわけです。で、そのシベリーがありのままの自分に価値があるということを信じさせてあげることから治療が始まるっていうんです。
はい、
55歳からがあなたの本当に素晴らしい充実した人生です。
はい、
これから素晴らしい人生が始まります。
はい、
よろしいですね。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
もしあなたがありのままの私を認めてくれれば、私はもっと幸せになったであろう。